けでですね、
はい
2週目に入りました。
入りました、もう母乳の話は終わりです。
まだ語ります？
大丈夫ですか。
なんかさっき
聞き足りないみたいなことも言ってたような気がしなくもないですか。
母乳についてって言ってますけど、
もうでも
いいんだよ、そこもう引きずらなくて。
別のコーナーになりますよね。
そう
ということで、2週目はまず
はい
お便り紹介ということで、
はい、
出崎さんよろしくお願いいたします。
母乳大好き出崎拓也です。
ボイスアプリにも母乳が入ってない。
更新が近づいている。
ちょやばいな。このキャラ付けはやばいな。
はい、ということでお便り紹介を、はいはい、ていきたいんですが、
はい、
矢沢さんはね、出産のためお休み
だった
期間なんですけど、はい、私とあとアルカさんが矢沢さんのコーナーお出かけナビをやらせていただきました。
ありがとうございます。
はい、まず小梅さんからですね、
はい、
僕のお出かけナビのコーナーでタイトルコールを聞いて、出崎さんそのコーナーの言い方は矢沢さんの真似はてなって書いてあるんですけど、
うん、
似てたよね。
私もツイッターでその感想は読んだんですけど、聞けてないんですよね、まだ。
どうでしょう。
ミスター。
すごい似てたと思う。
じゃあもう一回やっていただいて。ご本人登場しますよ。
いや、ねえねえねえ、俺ちょっと本人の前とか全体無理。まあ。あのね、
うん、
そんな中私はうさぎ島の紹介をさせていただいたんですよ。
はいはいはい、
あそこすごいいいですよ、
うん、
小梅さんも、新しい観光地でも歴史あるっていいですねと、行ってみたいとおっしゃってくださってるんですけど、
うん、
そのうさぎ島で有名な大久野島は、
うん、
広島県竹原市にあるんですが、
はい、
竹原市が、最近思わず写真を撮りたくなるくらい可愛いうさぎランチカフェを巡り、3個のスタンプを集めると素敵なプレゼントがもらえるスタンプラリーを3月17日から始めます、
うん、
みたいなこととかをやってたり、
うんうん、
あと、まあ、矢沢さんはもう生まれてしまったんですけど、子だくさんで有名なうさぎにあやかりたいと、
うん、
安産子宝成就祈願や、うん、マタニティフォトを撮影しに来る妊婦さんも、
わざわざ立冬でしたよね。
はい、
船で行ったの。
まあそう船で行ったんだけど、ただの海の海岸で撮ってんのかな。いや、うん、そうだね、うん、渡る前の話。
あ、前か。渡りようと結構お腹大きくなってから撮るはずだから、
うん、
結構チャレンジャーだなと思って。
なんかウサギ自体は縁結びとか飛躍など幸せの象徴とも言われているそうなので、それにあやかってマタニティフォトを撮ったりとかしてる観光客の人いるらしいんですが、撮りました。それ、
マタニティフォトってその鼻かんむりしてとかレースのデッドは撮ってないんですけど、
なんかこのお腹の大きい状態をこう撮るみたいな、
ね、そうです。お腹が大きい写真を夫と家族写真としては撮りました。もうなかなか2人で撮ることなくなるじゃないですか、
はいはいはい、
間に子供が入るから、うん、だから記念にと思って撮りました。
あ、なんかその撮影スタジオみたいなの。
はい、そうです。
結構ね、そのマタニティフォトとかだとさ、こう、うん、お腹しもう完全に出して
写ったりとかしてた。そういうのはね、する人はいるけど私は出してないです。
すごいな、本当にあそこに人間がいるんだなみたいな絵面になるよね。
うん、街道とか出る人は足とか見るらしいですよ。
おお、あ、なんか動いてるみたいなのが、
なんか足とか分かるらしいですよ。なんか形が、私はそれが分かんなかったんですけど、分かる人は分かるらしいですよ。
へ、
見えるらしい。
この感じは 3.5 センチだなと
そんなに
3.5 センチってそんなにあんのかな、ないのかな、どっちなんだろう。
3.5 センチってでも
そんなんだ、
そんなもんか。
生まれ胎児とかだと、まあそんな話はどうでもいいですけど
そう、お便り紹介
で、で、アルガさんのお出かけナビは
フジロックでした。
フジロックについてなんですけど、はいはいはい、なんか完全にエコニュースにしか聞こえない内容だったんですけど
あ、でもちゃんとエコニュースだったんですね。
いや、お出かけナビでやってくれたんですけど、
でもちゃんとエコっぽい感じだったんですね。
自分が行ったとかじゃなくて、行ったことはあるらしいんだけど、うんうん、行ったとかいうよりもなんかそのね、その時の
エコな取り組み
についてもう同じく小梅さんもエコニュースっぽいって言ってくださってますね。
なるほど。
まあでもいいですけどね、自由にやっていただいてね
ブログちゃんとなんか更新したんですよね。
そうなんですよ、2週も連続で
ね。
アルガさんは信じられないわ、そしてですね、
はい、
真夏じゃない真夏の恐怖映画館の斎藤さんのコーナー、
はい、
小梅さんが真夏じゃない斎藤さんまで季節感無視してきた、で同じく斉藤さん VR 買ったんだ怖い絶対無理、
ね、VR の
バイオハザードです。
うわ、
そんな小梅さん、そんなバイオ7を斉藤さんの家で遊んだと言ってくださってるんですけど、
はい、
はい、私遊びましたVR を
なんかピチピチしてるでさ
っきやりましたVR でバイオやりました。
楽しかった、
楽しかった、
よかったねそうなの、楽しかったの
おお、なんかやっぱやるのと見るのとじゃ全然違いますな。
違いますね。バイオハザードってゾンビやる、ゾンビや
る、まあまあまあまあ、なんかゾンビっぽいゾンビは出てこないけど、セブンにはね、
がやっぱでもこう襲ってくる感じとかやっぱあるんですか。
あります。
振り向いたら急にいるとか
あります、
ね、もう
やっぱリアル、その家庭用のじゃないですか、言っても VR、 そういうのもやっぱ
若干、うん、その今復旧してるあの薄型のテレビの解像度に比べると、
うん、
画像は粗いんですけど、
うん、
ただあの VR 自体がその360度の視界プラス 3D も入ってるんで、は
い、そうなんだ、
近い感覚
やっぱあるんですか、
はい、でリアルっていうのとはやっぱちょっと違う感じでしたね、
うん、でもやっぱフォーってなりますよ。こ
うただもうさっきも言ったみたいに、うん、近いとか、うん、奥行きとかみたいなのは見えるし、うん、その完全に視界全部
こう、あ、そっか、
見渡してもどこ見ても一応
じゃあ部屋は見えないんだもん、その世界観だけにな
って、うん、
おお。
でも完全にね、なんだっけ、あの、うん、こう写真とか撮ってもらったんだけど、
あ、見たか。
だけど
誰だか分かんなかった
よ、全然映ってない時とかもう何にも見えないどこみたいな感じだけど、映ると結構いい感じね。
へえ。
そう
で、あの体験に行った時の話を した時に、うん、その見えてるものを触りたくなっちゃう感覚をありありと体験していただいて、
うん、触りたくなりました、
うんうん、でなんか棚とかにガンって当たって
ガンって
結構危ないです
であとはあれだよね、まあ、もちろんバイオはすごい楽しかったんですけど、うん、まあ、でもやっぱ結構疲れるっていう部分もあるんで、
うん、
長時間やり続けると VR で
肉体的にも精神的にも
精神的にも
そうあんまりね、こうちょっと長時間やるのには向かないんですけど、
うん、
あのパーティーゲームみたいなやつは結構楽しかったですよね。
結構その体験版もいっぱい出てて、うん、で VR を買った人には無料でついてるソフトもあるんですよ。マリオパーティーみたいな、
はいはいはいはい、
そういうパーティーゲームをちょっと2人で
VR で、ね、どんなパーティーゲームです
か。1個はその VR の人には見えてないんだけど、
うん、
あと VR とテレビ画面に出力もできるんで、
はいはいはい、
テレビ画面の方には敵が出てるので、
うん、
敵の位置を教えながらゲームをやってもらう。
まあ、なるほどね。
あれはね、本当にね、
スイカ割りみたいなもんってことです、ね、
そう、うん、いいと思います。その、まあ、バイオも確かに面白いんだけど、なんか VR を生かしたゲームというかさ、
うん、
という意味ではその VR で見えてる絵と画面で見えてる絵を別にすることができるよね、
うんうんうん、
普通は VR で見てるその人の視点も画面でも見るんだけど、うん、それ別にして、
うん、
でコントローラーとかもあの VR 被ってない人に渡して、
うん、
で VR の人は自分の動きだけでこういろいろやるとか、
はいはいはい、
だるまさんが転んだみたいなゲームもあるんで、
へえ。
前に出てる時はこっち動くと捕まっちゃうけど、
うん、
ちょっと後ろに下がってる時には こっち動けるんで、
ああいうゲームとかはね本当すごく盛り上がれるし、酒飲みながらやってたんだけど最高でした。
楽しそうだ
な。大の大人が2人してワキャワキャ騒いでました。
VR 買ったんですね。
ホラーな、ホラーを VR にこう生かすにはこうどうしたらいいかみたいなことをちょっとねいろいろ考えましたよね俺もね。
やっぱりホラー、
そうね、やっぱコントローラー使うっていうのもちょっとね、やっぱなんかちょっとリアリティという面ではね、
はいはい、
あ、まあね、
こことはここ の, あのリアリティの差が出ちゃうとかいろいろこう考えて、どういう風にホラーに生かせるかなみたいなことを今もう考えてます。
はい、
時間が以上なんで。
あ、なるほど。
お、はい、今回もあの小梅さんからいただいた
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
コメントをご紹介させていただきました。え、これからも
小梅さんのコーナーじゃない
これからもお待ちしております。
よろしくお願いいたします。君のことだうまくやるさ、君のことはわかってるよ。君の日々でしたっけ？
はい。あ、まさかの。斉藤君ではなく矢沢さんが
おおそれを、
はい、
はい、タイトルコールがないと何から始めたらいいの
か思いますよね。
思うんですよ、思うんですよね。
フリートークなんかも特に。
でだから何のコーナーなんですか。
え、
何のコーナーなんですか。
ああ、無駄省エネ無駄省エネ計画。
そうです、無駄省エネプランですよ。
うん、お、うん、声で、あれ、カタカナでしたっ
け。何なのこれ。何なのこれ。
ということで、無駄の提案、
はい、
発案で、うん、今回無駄を提案していただくのは
ふわっとしすぎ
だろ。久しぶりですよね。
うん、
結構久しぶり。相当久しぶりです。
というわけでお久しぶりな矢沢さんから。
はい。あの、
はい、
4月ですよね。
うん、ええ。うん、
新年度ですよね。
ええ、そうですね。
まあ、私たちはもう遠い記憶ですけど、クラス替えがあるじゃないですか、4月って。
ないですね。
はい。
そんな記憶ないです、僕には。いや、ありますよね。ありました、ありました。
言ってなかったとかな。悲しい物語かと思った。ありました、ありました。よかったよかったよかった。
はい、
一人で保健室にいたとかじゃない。
違います。
違います。
よかったよかった。あのクラス替えの時ってとりあえずこう名前順とかで座るじゃないですか、最初の、
うんうん、
でとりあえず席の前後左右の近い人と仲良くなるじゃないですか、
うん、
でも1ヶ月もすると違う人と仲良くなるじゃないですか、本当に会う人と。ね、なんかこうね、
うん、
よろしくみたいなこと言っててもなんかやっぱ会わないかなみたいな感じになってきて、こう、ね、やっぱ会う人見つかるじゃないですか、うん、で自然とこうね解散みたいなとこね、それぞれお互い会う人のグループが出来上がるじゃないですか。無駄かな
って。なるほどね。
その最初のなんかこうよろしくみたいなこうね取り繕う感じ。
お
お、クラスとしてはね、
うん、
仲良くします。なんでしょうね、うん、仲良くするんですけど、
なんでか矢沢さんがこうしどろもどろになりながら説明するみたいな話になってるけど、
なんか冷たいと思われてるのかなと思って無駄なのかよって思われてるのかなと思って。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい。
で最初からやっぱりこうほらね、
うん、
本当に気の合う人と仲良くなれたらいいじゃないですか。
まあね、
うんうんうん、どうしたらいい。
どうしたらいいですかね。
一個ちょっと解決しておきたいところが僕あるんですけど、
はい、
あれとりあえず出席番号順とかって座るじゃないですか、
はいはい、
すぐに好きな席に座れたりしませんでした。
僕はしませんでしたね。
しばらく出席番号順じゃなかったですか。
好きな席ってこと、先もう先着順ってこと。
その僕も先生に寄ったんですけど、
うん、
そのまあその1年を通じて席が変わらない年もあれば、
ほう、
うん、
先生によっては学期ごとに席替えをする先生もいて、うん、で1学期はその出席番号順の席でとりあえず過ごそうって。でも先生によっては、はい、もうこうみんなで仲良くなりたいから、
うんうん、
もう出席番号とか関係なくくじでやって、
はいはいはい、
でいろんな人とこう仲良くしましょうみたいな思惑で、もう、うんうん、急にバラバラにしちゃう先生とかもいたんで、
あ、小学校とかそういう感じだったかな、うん、
で、
はい、
で、
で、
うん、
まあ別に僕の提案とは全く関係ないんですけど、うん、
ほうほうほうほう、
場合によってはなので、まあその無駄がなかった年もあったなみたいな。
なるほどね。
あ、最初、まあいやいやいいよいいよ、一応もいいよ、斉藤君ちょっとじゃあ提案、
ええ、
提案というかこう解決法を言ってください
よ。でまあ確かに、まあその隣の席の人とそんなマブダチになることってそんなないんじゃないんですけど、うんうん、まあでも広くこう知り合いになるのはいいことじゃないですか。
まあそうですね。
で僕が思いついたんですけどのが、まあでもこれ以前にも一回そんなようなことを言ったんですけど、
うん、
歌歌いませんか。
なんかすげえな混迷を極めてたこの
子が。誰と隣の席の人と、
あの、うん、以前まあなんかその今時の若い人みたいなテーマでやった時も、僕歌を歌ってミュージカルみたいにこう接しましょうみたいな案を出したんですけど、
あった気がする、うん、
今回は
一
人に一曲主題歌みたいなのを作れるようになったら、
うん、
そのまあ曲とか歌詞によってその人となりって結構分かりやすくなったりしないかな
っていう、もう何を言ってるのかさっぱり分からない。ほうほう、
そうすることによって、
おうおう、
別にその席の人近い人ととりあえずこう慣れ合いのように仲良くなる手順を飛ばせるじゃないですか。あ、この人こういう曲だからこんな人なんだなみたいな。
自分のことを作詞作曲して伝えるっていう自己紹介をするみたいな。なるほど。
そうすれば席替えになった時もまた隣の人とコミュニケーションを取るっていう手間が一個省けるかな、無駄がなくなるかなみたいな。
ちょっと待ってください、席替えじゃ席替えしますって言ってこう、で、テーブル突然動かすいきなり歌い出すってことですか。
で、今だったら別に
比較的このコーナーいつもふわっとしてるけど今回の感じはすごいな。うん、うん、
で今別にそんな自分が歌わないと音楽が聴けない世の中じゃないじゃないですか。
そうですね、うん、
おう、うん、
だからクラス全員のその歌のデータをみんなが持ってれば、
自分で歌、自分で作詞作曲するの、え、
がまあまあそういうその方法はおいおい考えましょう。いろいろありますよ。もっとその音楽教育をこう充実させるとか、
はいはいはい、
自分の好きな曲とかじゃなくて自分で作詞作曲するんですよね。
まあでも好きな曲でもいいですよ。そこら辺はいろいろ方法があるじゃないですか。
まあ確かにね、
あ、まあ、その自分の主題歌として
この曲好きですって、俺だったら Perfume のこの曲が好きですって言ったらね、 Perfume、うん、ファンも集まるかもしれないしね。
趣味思考も分かるじゃないですか。で自分で作れるようになれば、それこそ曲調とかでいろいろ自分の人となりとかも表現できるようになったり、
ヘイヨーみたいなことで言えばいい、
もうラップとかでもいいですよ。それこそで、またそういう学校でもそういう先生とかがいたら、うん、なんかいろいろ相談もしやすくなったり、学校側も生徒のことをこう知る機会が増えるんじゃないかなみたいな、そういうで、まあどうやればそうなるかみたいなところはいろいろ難しい手順とか、はいはい、それこそ10分間じゃ足りないぐらいこう 語っちゃうんですけど。
なるほどなるほど。
はい。
な
かなかあのいい時間だったんじゃないですか。
もうね、そうこんなことを言っといてね、俺もね、くっそくわっとしてるんだよ。いや、そもそもさ、その周りの人たちと仲良くなるって、うん、俺そんな無駄じゃないと思うんだよね。
うんうんうん、
あの結局ね、俺はあの仲良くなるかならないかっていうのはこう共通点があるかどうかだと思うんですよ。
うんうんうんうん、
ね、その仲良くなってこの人と会わないなってなるのはいろんな理由があるけど、うん、仲良くなるためには俺は共通点っていうものが必要だと思うんですよね。あ、同じ さっき言ったみたいに お前もパフューム好きなんだってなったらそれだけですげえ親近感湧くし、うんうんうん、例えば今で言うならそうだな、あ、なんか同じ広島出身なんだってなっただけで、
うんうんうん、
それだけでも一気に距離って近づく、
うんうん、話題もねあるしね、
そうそうそう、うんうん、感じがするんで、そういう意味で言ったら、うん、最初にたまたま近くに座ってるっていうのも一つの共通点だと思うんですよ。僕は、
う
ん、それが原因で、あの、なんていうのかな、そうじゃなかったら、うん、最初にたまたま近くに座ってなかったらもしかしたら友達になってなかったかもしれないなって人も多分いると思うんですよ。
うんうん
うんうんうんうん
でもそういう意味ではその好きなものが同じとかこうやってるスポーツが同じとかそういう共通点の一つにあの出席番号で言うならばたまたま名前が近かったみたいなことはあると思うんで、
僕で言うと、あ、お前佐藤、俺斎藤なんだみたいな、
はいはいはいはい
はいはいはい、ありましたありました、前の席、うん、違う後ろの席が
斎藤だっていっぱいいたでしょ。
いましたいました。
そういうね、なんか共通点の一つだと思うんで、
うんうんうん、
まあ、無駄じゃないんじゃないかなっていうのが一つの結論なんですけど、ただそ、まあ、あえて言うならば、そうだね、その共通点ポイント制みたいな感じでさ、
はい、
うん、とりあえず周りの人間どうしようかな、隣、両隣、
はい、
と前後ろ、
うん、
前年はやっぱプリントのやり取りがあるから、
はいはいはい
は
い、あそこは借りたりとか、
そうそうそう、あそこはこうプラス1点って考えればいいんじゃない。
なるほど、
はい、両隣プラス1点、
うん、
ほんで他の友達と お前もパフィング好きなのってなったらプラス3点みたいなさ、そういうことで友達を格付けしていけば、
なんか急に打算的な感じにも。
いい話だと思った。格付けしだしたけど。
だって普通に僕、俺もそんな無駄じゃないと思ってるからね。
まあそうか。
それに関しては。
まあでも確かに。
でもそん、近っ。仲良くなってしまったら最初近かったかどうかとかもう覚えてないからな。近かった人ですげえ仲良くなった人いんのかな。
私はあんまり、
あ、でも家がすげえ近かったからすごい仲良くなったっていう人はいるよ。
あ、家はね、だって、
うんうんうんうん、
話題も多いし、
まあまあ ね、
近所
かね、確かにね、
名前順とかだと例えば私嫌なのでね、いつもね最後の方だから自己紹介なんかネタもつきてねみたいな話はあるけど、以上みたいな、
素晴らしい共通点じゃないですか。
でもそんなと広がらなくないですか。パフィーム好きだったじゃん、新曲出たよねとかってこう広がってくじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはいはいはいはい。
でもなんかそのね、名前順だけだとね、他の共通点が見つからないと以上です。
まあ、
はい、
いいよ、こういう回もあるって。
はい、じゃあ今日はドロ
ー。かつてないほどクワッとしたな、
私のお題も終わりたか
な。いやいやいやいやいや、何をこう無駄と考えるかやっぱその人それぞれなんで、
そうですね、
そうそうそう、そこをこういろいろ突き詰めていくっていうこともこのコーナーの使命だと俺は思っているんで、
はいはい、
皆さんもご意見あったらどんどん言ってきてください。
お待ちしております。思い出せねえな。